建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
建築系ラジオです。今日はここは渋谷の丸山町のナチュラルエリプスという建物の中で、収録をしてるんですけど、今日はあの 歴史的な収録でありましてですね、ワークビジョンズ代表の西村博さんが、他メンバーが、土木系ラジオというものを立ち上げたということが分かりまして、その、今日は建築系ラジオとして土木系ラジオとは何かということをお聞きをしながら、土木系と建築系の違いなどについて今日は長々討議していきたいというふうに思います。まず西村博さんに土木系ラジオを立ち上げたきっかけ、それからそもそも何なのかという話をしてください。
西村です。僕は何回か建築系ラジオに登壇させていただいて、非常にこうなんていうんですかね、短い時間だけどもいろんなこう意見交換ができる場だなというふうに思ってですね、それと同時に意外とこう雑誌とかに比べるとそのメディアのスピードが速いっていうのがすごく関心をしまして、今回土木系ラジオっていうのを作ってみたいなと思いました。それで僕は何回かお話にも出ましたけども、まあ建築にもいながら土木の出身であるっていうその特殊な状況がありまして、その中で土木の中にいるとですね、やっぱりまだまだこう20年ぐらいしか景観とかデザインの分野が本格的に立ち上がってきて立ってない状況があって、それでもようやくですね、世の中土木とか景観という言葉が浸透してきたっていう時代になりました。ただですね、ここからじゃあもう一歩進めていこうという時にですね、一番大きいことはですね、こういう個人の人間が土木のデザインや景観に対してメッセージを発する場所っていうのがなかなかないということが現実的にあります。それと同時に、これからもう少しこうそのを広げてやっていく、あるいはこれを聞いてくれてる学生さんたちが土木のデザインの世界で生きていこうという社会を作っていこうという時にですね、やっぱりこういうふうに情報発信をするメディアをきちんと作らなきゃいけないというのがすごく心の中にずっと引っかかってました。でそういう意味で建築系ラジオに出してもらって、これは土木系ラジオを立ち上げるべきだろうという勝手なですね、思い込みで実は始めようと思ったんですが、まあ、そういう勢いもとても大事なので、今回建築系の方々にですね、サポートしていただいて1回目を合同討議という形で始めさせていただこうということになりました。で、まあそういうですね、今回この土木系ラジオのじゃあ今回これからの意義とかですね、そういうものはこれからちょっと応用話していきたいんですが、今日はですね、建築系ラジオの方々に、1,2,3,4,5人来ていただいて、土木系の方から5人来ていただいてます。その両方がですね、お互いにまずはその土木系についてのイメージとか建築に対するイメージとかいうものを本気でですね、ちょっとこう意見を言い合って、なんかこう今までこうこそこそと土木はこうだよね、建築はこうだよねって言っていたものをですね、珍しくこう一緒に話す機会があるものですから、明らかにしてしまおうということを実は企んでいます。それと同時にそれが明らかになってこそ、これからきっとその一緒にですね、都市の中で仕事をしている2つの分野がですね、何かこう新しい融合して一緒にやれるような世界が少しは見えるんじゃないかなというきっかけにしたいなというふうに思ってますので、皆さん今日はよろしくお願いいたします。まずですね、そしたら今日来ていただくメンバーの方々に、少しずつちょっと自己紹介をしていただきたいなと思います。まずはその建築系の方から簡単に、まあ皆さんご存知でしょうから、じゃあ五十嵐さんから。
名前だけですね、はい、東北大の五十嵐です。
建築系ラジオのコアメンバーの南です。よろしくお願いします。
建築系ラジオスタッフ、東京理科大学出身の片田です。
建築系ラジオのコアメンバーの松田です。
同じコアメンバーの倉原です。
はい、以上今日お世話になっている建築系の方々ですが、今日はですね、土木系ラジオの始まりですので、今日5名、私の件で5名ほど来ていただいてますので、土木系ラジオのメンバーについては、少しですね、土木系の人間が何をしているのかということも合わせてちょっと紹介をして自己紹介をしてもらいたいなと思います。じゃあ先谷君
ここから、 EAU の佐々木と言います。5分ぐらい。
うん、適当に。自由に喋ってください。
喋りづらいよ。
大体、いやもう今日これ西村さんに声かけられたのは多分1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけど、同時系ラジオっていうのをやろうとしてんだけどっていうので、まあ、やってよねって言われて分かりました。僕西村さん小学校の同じ小学校で、ね、直属 の、 まあ先輩みたいなもんなんで、まあ、やれって言われたらもうはいとしか言えない。
偶然ですよ偶然。全然知らなかったんだから。
そういう立場関係なんで、ね、今日もこうやって連れてこられて、まあ、元々
その命令系とは土木的なんですか。
そう極めて土木的な
2人からまあ土木系なわけですけど、まあ非常にまあいい話だなと思いました。まあ、さっき西村さんからも説明がありましたけど、まあ、土木のそういったメディアですね、特にこういうデザインとか景観とかそういったものを語るメディアってなかなかないし、語ろうとするといろいろこう言われるような部分も多分土木の社会にあるんじゃないかなと思ってまして、まあ、そういった意味で今日こうやって来れたのは非常に光栄です。で僕自身はですね、どこから説明するかな、出身はまあ土木です、もちろん、大学は北海道大学で土木に行ってました。ただ土木に行くにあたっては、まあ、学科の新振りみたいなやつがあって建築に行くか土木に行くかみたいな選択肢があったんですけど、まあ、ちょっと成績の問題とかいろいろあって
俺と一緒じゃねえか。
そこら辺の仲悪いやつ。建築やりたかったっていうよりはなんか物を作りたいっていう、もう純粋な思いがあったんだと思うんですけど、それで建築を目指したんですけど、まあ、3年生の時かな、新振りってやつで、土木に行くことになりました。でまあいろいろあって今東京大学の大学院の方に大学院に進みまして、でそれは土木のそういう分野で篠原治という先生がいて、でその先生が北大に講義に来られた時に、こういう土木のデザインの世界があるよっていう紹介があってですね、あこれはもしかしたらなんか面白いかなと思って、で院から東大に来ることにしてきたと。でそこから一旦今度はですね、さっき始まる前にちょっと五十嵐さん話されてましたけど、土木の業態っていうんですか、大学卒業した後にどこに行くんだっていうことですね。いくつか選択肢が僕が当時思ってたのがあって、まあ、一つはいわゆるゼネコンっていうやつですね、新美術鹿島大成とか大林とか、ああいうなんかいわゆるスーパーゼネコンみたいなところにものづくりの立場としていくっていう選択肢で、もう一つが、コンサルタントっていう、建設コンサルタントっていう選択肢が多分あったと思います。それはまあ大手で言うと、まあパシフィックコンサルタント、日本工営とかそういったところなんですけど、そこに行くと多分設計とか計画ができると。あとはまあ役所ですね、土木だと、旧建設省、今でいう国交省ですね、多分大きくそういう3つぐらいの流れがあって、まあ、3年生の時にインターンで清水建設の現場とか行ったり、その後修士行ってからも、役所にインターンで行ったり、いろいろとこ見ましたけど、最終的に選んだのは日本工営っていう建設コンサルタントで、そこで1年ぐらいちょっとやってました。やってたんですけど、夏ぐらいに
1年で辞めちゃったんです、
はい、入ったのは4月で2001年に入ったんですけどね、21世紀に、で半年ぐらいしてから、半年も経たないうちぐらいですかね、なんかこう周りをこう見渡した時にこのままここにいていいんだろうかなっていう感じに早くもなっちゃってですね、結構我慢強いタイプなんですけど、なかなかその我慢できるような状態でもなくて、で辞めて大学にもう一回戻ったんですね。で戻りながら大学でプロジェクトに少し携わらせてもらって、でその1年後ぐらいに今の EAU という土木の、まあ、デザインを主にこう主導する設計事務所を西山っていうものと2人で立ち上げて今7年ぐらいになります。まあ、やってる仕事とかは要するに公共空間の施設とかその設計とかデザインとかそういったものをやってるわけですけど、まあ、個々のものについて後ほど紹介できればなと思います。とりあえずいいですか、自己紹介ですよ、はい、こんな感じで
補足をするとですね、土木の世界で事務所個人が事務所を独立して、まあ、建築でいうアトリエ系みたいな事務所っていうのは実は世の中にほとんどなくて、僕も含めて本当に日本で数えてもおそらく10もない、関東近郊でに集中してて 3,4 個しかない社会の中で、 まあ、彼が勇気を持って独立したっていうのは歴史に残る記録的なことでありまして、まあそういう状況の社会の中で今こういう土木系ラジオを立ち上げてるっていうことをまず理解していただくとすごくありがたいなというふうに思います。じゃあ次、真田さん。
はい、徳島大学の真田と申します。私は今回これに参加したのは熊本大学の星野先生に紹介をしていただいて、まあ、西村さんが地方でどう人が地方の人をまあメンバーに入れたいということで誰かいないかという時に星野さんに声をかけていただいて、で、あ、じゃあ参加しますということで、まあ、とりあえず声かけられたことは断らないという
方針で土木的です
それで入って言って、そしたらなんかこうどんどん話が進んでいくと今回の話でこう土木と建築のこう話っていうことになって、ふと気づいたら私は東工大の社会工学出身で土木でも建築でもないっていうことにこう数日前に気づいて、ここにいていいんだろうかっていうことをちょっと思ってるんですけど、まあやってることはまあ土木寄りなのかなという気はしています。もともとさっきの流れでどうしてこういうことをやっているかっていう話をちょっとしますと、もともとですね、まあ、高校生の時に結構理系に進もうというふうに思っていて、本当にこう理学系に行こうかなとは思っていたんですが、高校の先生にもっとこう人間らしいことやった方がいいよって言われてそれもそうだなと思って、そして今度は社会と工学がこう融合したようなことがやりたいなと思って単純に社会工学科っていうのを見つけたので
そのまま
浅はかな感じなんですが、で、まあ、何やるところかも多分よく分かってなくて、まあ、社会工学科っていう名前だけに惹かれてこう進学して、で、まあ、東工大の場合まず6類に入って建築と土木と社会工学に分かれるんですけど、で、まあ、そこでこう希望通り社会工学科に入れてというか、一番人気がなかったので2年生に上がりさえすれば社会工学科には入れるという状態で、社会工学科に入って、それが2年生 の時なんですけど、で2年生の前期の時に中村義雄先生の授業が景観工学の授業があって、それがすごく面白くて、まあ、それからもう2年生の夏休みから中村研に通い始めるということをやって、でその時に古賀公園の設計とかを研究室でやっていたので、そこにちょっと携わらせてもらったりとかっていうようなことをやりました。で、まあ、その時最初そういう設計の方から入ったんですけど、だんだんこう学年が上がってくるにつれて研究が面白くてですね、私東京緑地計画という1932年から1939年にかけて東京、神奈川、千葉、埼玉にかけてこう作られた大きい緑地計画があるんですけど、それの計画史を研究したっていうのが、まあ、博士論文でやっていたこと で結構そういう歴史研究がすごく面白かったので、研究をやる研究者になりたいと、大学に入っても、まあ、いろんな仕事をやったりしますけどメインを研究にしたいというふうに思って、まあ、研究者に なりました。で徳島大学にポストがあったので行くことになったんですね。で徳島に行ってみたら結構町づくりというか結構いろんなことが面白くてですね、大学の中で研究やってる場合じゃないような気分になってきて今はあんまり研究してないんですけどで結構町づくりって言っても田舎の場合は公共事業自体も結構少ないの でもう地域おこしみたいなのと、まあ、町づくりっていうのがかなりこう一体化していて、実際にこうやっていることといえば今結構力を入れているのが小中学生に絵はがきを作ってもらうっていうのをやっていて、その小中学生が自分たちのこう通学路とかでこう見つけたちょっとしたものを写真に撮って、それをこうそこの風景を言葉で説明するっていう言葉で風景スケッチっていうワークショップをやってるんですけど、そういうのをやっています。で大学生がそれにこうちゃんとフォントとかレイアウトとか考えて文字を小中学生に作った文字を配置してこう絵はがきを作るっていうのをやっています。でそれの目的はですね、まあ、人口減少とかで結構過疎化が激しくなっていて人が住まないことによって景観が崩れていく、 ていうことが結構田舎では多くて、で都会の場合はなんか変なこう開発が行われたりとか、こう
変だって言いました
ね大規模な開発が行われたりとか、まあ、こう個人の建物とかがこういろいろこう景観を変えていくっていうことが多いんですけど、あの田舎の場合はまあ人が住まなくなって風景が荒れるっていうことが多くて、でそれでまあこう田舎なので、まああの進学とか就職とかで1回は大体みんな外に出ないといけないんですけど、それでもこうあの就職するときとか結婚するときとか子育てするときとか退職後とか何かの段階でこうその地域に帰ってきてほしいなというふうに思っていて、まあそういう、こう地域への愛着を醸成するための取り組みとして、そういう風景の風景スケッチっていうやつをやっています。でその他ですね、まあ本当にこう地域おこしのあの地域のおじちゃんおばちゃんと一緒にこうワークショップとかをやったりしていて、あのゆるキャラをデザインするとかですね、そういうようななんかもう本当に土木でも
何
でも
ないみたいな何の仕事や
そうなんですよ。そういうこうあとこうゆずの果汁のことゆず酢って言うんですけど、ゆず酢ありますっていうポスターデザインしたりとかですね、もう本当に何やってるかわからないんだけれども、まあ、ベースはまあ地域の人に元気になってもらいたいみたいなのでこうやっています。で、まあ、あとまあちゃんと景観というか、まあ、土木っぽい仕事としてはあの景観計画がいろんなところでやられているので、まあ、そういうことをやったりとか、あと結構あのラッキーなことに大学の中のあのオープンスペースをちょっと改造するっていう計画があったので、まあ、そこであのデザインをやらせてもらったりとかいうようなことも一応はやってるんですけどあのかなり幅広く、当初予定していたあの本ばっかり読む研究者とはほど遠い姿になってます。はい、はい、
あの 今日真田さんはどうだと徳島から来ていただいたんですが、このために、実はこの土木系ラジオのメンバーっていうのは九州から北海道まで9人実は配置しました。うん、ただ
そう、それ最初から組織してると違いますね。
ただね、ただそうしないとあの人がいないんですよ、現実的に。で、佐野さんも後で紹介する山口さんも、あの四国とか関西ってね、全く交流がないんですね、関東と。で、誰がいるか分かんなくて、九州の知ってるその星野くんに紹介してくれてたら紹介してくれて、で実際いないんだよね、人が徳島とかね。で
建築もいないですからね。
いや実際でも街づくりをやってるのは建築士会なんでしょ。
あ、出身者
そうで、土木の実際にはこう街路とかいろいろ土木的なものがありながらも、実際に一緒に活動するのは建築会の人たち。
そうなんです。
で土木の人たちは何をしてるんだっていうところが、やっぱり現実的にそういう人がいないのかもしれないし、あとデザインをするっていう文化になってないっていうところが話聞いてて分かるんですけど、その辺をまた後で詳しく聞きたいなと思います。じゃあ今日は次はあの京都から来てくれた山口さん。
京都大学の山口です。どうも。まあこのラジオに誘っていただいたのは、僕もあの佐野先生と一緒に星野先生誘っていただいて、でまあこれからいろいろ携わっていきたいと思っているんですけれども、もともと僕の出自はあの土木の中の景観、設計学研究室っていうんですけど、もともとはずっと研究をしてて、でいわゆる建築に意匠系があったりプランニング系いろいろあると思うんですけど、まあ、土木の方ではなかなかその辺がまあ全部行ったりと思って、歴史研究もやったりですとか、そういうプランニング研究もやったりですとか、まあ、いろいろやってるんですけれども、うちでも最近まあ、国交省と一緒に、バイバスの景観検討をやってるですとか、景観計画策定するのにお手伝いしたりですとか、まあ、そういったこともやってまして、実務のことも多少やるようになってきました。で、ただ僕としましては基本的には歴史研究というのをやってまして、都市の成り立ちとか景観の評価の成り立ちとか、そういったものを研究しています。で、その、まあ、フィールドにやっぱ入っていっていろいろ調べていくと、ヒアリングとかをしていると、まあ、そこで、実際、地域づくり困っているというか、まあこうやっていきたいというビジョンがあると、そういった時に、じゃあこういう歴史系の人たちからのアプローチとして、いわゆる地域資源、歴史資源を生かして、それをこういかにその街づくりとかに結びつけてやっていくかということを、で 具体的にはあの奈良の山の上の道っていうその道ですねとか、あと琵琶湖のある水道集落で、それはまあ水路なんですけど、まあいわゆるまあ土木っていうのは川とか道とか、まあ斜面、山ですねとか、そういったところをまあいかに扱うかっていうところをやってるんですけれども、まあその中で土木っていうのは管理者っていうのは非常に重要で、 それぞれ川にしても道にしても全部管理をしてるんですけど、うん、まあ、それをまあ横断的に乗り越えてこの町でどうやっていきたいと、つまりあの水路を保全したい、で道も作りたいとなった時に、まあそのあたりの調整というか、そのあたりの住民たちの意見を聞きながら、まあ全体としてこういうふうにしたいという、でまあそれをまあ乗り越えて今後、まあいわゆる土木の中でもその地域づくりをあの一つの何ですかね、あのまとまったあのプランとして出していきたいと、まあ、そういうことを目指してやってます。あとここに、自己紹介なんか土木に、関わることで感じていることについて、まあ、なんかコメントしてくれないかということもあったので、ちょっと一つ考えてきたんですけど、まあ、私の兄弟土木っていうとなかなか非常にそれぞれ専門家が立ってらっしゃって、土系、水系、緑系、学系、非常にそれぞれ縦割りじゃないですけど、あのタコツボ化してるというか、非常にその専門分野が高度化している、うん、で、そしてその中で非常に閉じて完結している、その中でやっぱりその体系がそのまま行政の方にも行ってて、それぞれのプロジェクトっていうのがその技術体系の中で、まあ、あの閉じて、それがその地域の将来ビジョンにどう関係あるかどうかということまでは議論されない。でもずっとじゃあその結果としてできた土木の景観というのはどういうふうになっているかというのは、まあ皆さんいろいろ議論があるところなんですけれども、やっぱりそういうところを乗り越えて、それぞれの土木、それぞれの専門分野の中で対話をして、プランナー、地域プランナーと技術者の対話ってまず一つ大事だと思ってるんですね。でさらにもっとソフトな面、建築的なところ、そういったところに広げて、いわゆる一つ土木の大きなことができるというメリット、スケールメリットを生かして、まあ、地域のことを考えていきたい、で一つの大きな地域づくりというのを一体となってやっていきたいというふうに考えてまして、そういうことを、まあ、念頭において最近地域に対して関わるようにしています。はい、そういう感じです。
はい、今話にも出ましたけど、その土木系って言ってもですね、ものすごく分野が多様なんですね。中で橋があったり川があったりダムがあったり公園があったり、さっき出た緑地計画なんて言ったら関東全体ぐらいやってるんでしょ、下手すると
昔の計画ですよ。
でそれぐらいのスケールで物事を把握してきたのが実は土木の世界で、それがこう現実的に今都市を見ると本当にその通りになってるかなって言うと全然なってないような気もするんですけど、やっぱりなかなか機能させるのが難しいっていうところがあってですね、大きなところを決めていくのは得意だったんだけど、なかなかそれをじゃあ細かいデザインの世界っていうのが起こってきて、それを落としていこうっていった時に誰もやる人がいなかったみたいな現実が実は世の中にあるのかなっていうのを話を聞いててすごく感じるところがあります。で、まあ、そうは言ってもね、これから少しずつ変えていかなきゃいけないので今日の回があるんですけど、そういうのをずっとこう俯瞰して見てきた、今日は松浦さんっていう元日経のライターだった、元でいいの、
社員だった
ん
ちゃんと。
あ、社員だったんです。うちの方にもこう土木の取材で来てくれたんですけど、建築アーキテクチャのライターでもあったので、両方を見ながら、さっき聞いたら土木の取材を初めてした時はびっくりしたっていう話をされてたので、ちょっとその辺の話も含めて自己紹介。
自己紹介ね。はい、松浦です。1ヶ月ぐらい前、西村さんから問い合わせたんで、ちょっと一瞬と思ったのは。僕でいいのかなっていうのはですね、まあ、皆さん土木の景観デザインの、まあ、ある意味エリートの方々なので、私のような門外観が入っているのだろうかという感じなんですが、僕は学校も建築だし、就職したのは日経アーキテクチャという雑誌だったので、土木に触れるようになったのは会社を辞めてからなんです。ですからそれまで土木の知識はゼロ、関心もゼロ。日経アーキテクチャはですね、隣に日経コンストラクションという部署があります。見たこともなかった。私を。なんで今でこそ人事部で交流が人の行き来があるんですが、当時はですね、人事的な交流もないので、誰がいるのかも知らない。開いたこともない。そういう中で、まあ、ひょんなことからですね、辞めてフリーになった後に日経コンストラクションの 当時の編集長から、まあ、ちょっと土木の景観的な取材をしてみないかと。で僕はいや土木なんて全く見たことないので分かりませんって言ったら、いや建築と同じですよって言われて、まさかこれが騙しの一手だったとは思わなくてですね、入ってみて驚いたんですけども、あんまり長くなっちゃいけないんですが、いい一番驚いたのは建築とはまるで違った世界であって、まず構造物の種類、今ちょっとお話があったようにやたら中が分化されているんです、専門分化されていてですね、建築ならですね、まあ、例えば木造と RC と S 造が分かれば、まあ、大体どんな建物でも作りは分かる、うん、ところがですね土木はですねトンネル、橋、それで橋もメタルの橋とあれコンクリートの橋と、もう全それまた全然分化、だから一個一個ですねそういう世界が全部専門分化されていて、取材をしようとすると毎回毎回その基準の本を買ってきて勉強しないといけないで、そういう非常に広い幅広く多彩な世界だというのはまず驚きました。それが一つですね。もう一つはですねほとんどが役所の仕事で、設計している人たちというのは見ているのはほとんど役所を見ている。建築がクライアントという民間の人だというのですね、で建築の場合基本的に民間のクライアントは利用者に近いですよね。役所は自分使わないわけです税金で作ってるわけですから、で自分は当事者ではなくて住民という当事者に代わった公共工事の発注者と使っているので、全く設計するスタンスが建築の人たちと違うですよ。それでですね、まあ、割とカルチャーショックが最初は大きくてですね、ただその中で非常に道具は面白いと思ったことが一つあって、それはですね建築はかなり特定の限られた人の使用利用を前提にしているんですけど、土木はですね不特定多数のやたらたくさんの人が使うことを前提にしている市民のものなんですね。本当にそういう点では役所でも、まあ、良くも悪くも住民のそのいろんな意識を相手にしなきゃいけなくて、そういう点設計者だとかの意識もそういうところに行っているわけで、これは良い面も悪い面も含めて、ちょっと建築の人たちにあるかもしれないですけども語弊があるかもしれないですけども、土木の設計をしている人たちというのは僕はねものすごい成熟しているように見えたんです。大人に見えたんです。それが土木の取材を始めた時の割と早い時期の印象でした。ただその中で景観ということになるとやっぱり安全だとかなんかそういうことが優先されているとか、非常に基準が多くてがんじがらめの構造物になってしまうんですね。全部自由度はほとんどないような世界なので、で、ほとんどの人はまあそれに従っていればいいような設計をしている、あるいはそれに疑問を感じていない中で、まあ大量に高度成長機構の標準設計的なものが全国にできてしまっているとか、デザインの意識がないままに全国にインフラができてしまっているということがあって、ようやく遅ればせながらこういう動きが出てきたので、なんとか私も食べます。ちょっとバックストリートから出されられる。